Brothers and sisters, what a
兄弟姉妹の皆さん、皆さんはとても美しいです。毎年私のクリスマスシーズンは皆さんと一緒に過ごすこの大官庁会クリスマスディボーショナルで始まりますが、それは大きな特権です。今この建物の中にいる人と他の手段でこの様子を見るすべての皆さんに私の愛をお伝えします。クリスマスシーズンは特別な意味と美しさがあり、しばしば涙を誘い、神に仕える決意を新たにし、そして美しいカルバリの歌の歌詞を借りて申し上げれば、疲れている人に休みを、人の心に平安をもたらしてくれる季節です。しかしながら雑事に追われ、本来求めているはずの真の精神を見失ってしまうのもこの季節にはよくあることです。私たちの多くはこの季節には物事を過度にしてしまいがちです。こうした傾向が生まれる原因として、活動が多すぎる、食べ物が多すぎる、使うお金が多すぎる、多くを期待しすぎる、ストレスが多すぎるということなどが挙げられます。その結果、もう動きたくない、疲れ果てたという思いで終わってしまいます。しかしクリスマスは本来救い主の降誕を祝う素朴な喜びを味わう時なのです。クリスマスの真の喜びは、もっと何かをしようと慌てたり贈り物を買ったりすることにあるわけではありません。真の喜びはこの季節の中心に救い主を置くときに見出せるのです。救い主がこの地上でなさったような働きをするときに、私たちは自分の思いと生活の中に救い主に留まっていただくことができるのです。特にこの時期、腹からを愛し、腹からに仕え、救い主の模範に従いましょう。社会の一部に愛を表してほしいと切に願う人々がいます。年を重ねていく人々の中に、特に孤独感に襲われている人々の中に、そういう人々がいます。枯れつつある望み、消えつつある夢、その寒々とした風が弱いを重ねた人々、人生の絶頂から下り坂を進みつつある人々の心に吹きすさんでいます。リチャード・エバンズ長老の言葉を引用しましょう。老境に入った人々がその孤独感の中で必要とすることとは、少なくともその一部は不確実の中を生きる青少年たちが必要とするものと同じものなのです。つまり所属意識、必要とされているという確信、愛に満ちた心と手が施す温かい思いやりなのです。それは単に形式的な奉仕でも、建物に居場所が用意してあるということでもありません。誰かの心や生活の中に居場所があるということなのです。そうした人々に青年時代の朝を取り戻してやることはできません。しかし彼らが日没の暖かな輝きの中で過ごすことができるよう、思いやりや奉仕を行うことができるのです。兄弟姉妹、真の愛とは救い主の愛を映し出したものです。12月になるとそれはクリスマスの精神と呼ばれます。それは聞くことも見ることも感じることもできます。最近少年時代のある経験を思い出していました。これについては一度か二度お話ししたことがあります。私は11歳でした。初等教会会長のメリサはかなりの年齢で白髪で愛の深い女性でした。ある日、私はメリサから初等教会の後で少しの話し相手をしてほしいと言われました。礼拝堂に残っているのは私たち2人だけでした。メリサは私の肩に手を置き泣き始めたのです。私は驚いてなぜ泣いているのか尋ねました。彼女はこう答えました。私には初等教会の開会行事の間、どうしてもトレイルビルダーの男の子たちを経験にさせることができないの。トミー、私を助けてくれない？私はメリッサに助けると約束しました。それでその問題は決着がついたのです。メリッサが問題の発生源である私のところに来て愛を示してくれたからです。解決策は愛でした。 それから何年も経ち、あの素晴らしいメリッサは90歳代になり、ソルトレイクシティ北西部の介護センターに入所していました。クリスマスの直前、私は愛する初等教会会長の訪問することに決めました。車のラジオから雨には栄の歌声が聞こえてきます。私は3人の博士たちの訪問のことを考えました。彼らは黄金、乳香、もつ薬を携えてきましたが、私が携えていたのは愛という贈り物と感謝を伝えたいという望みだけでした。メリッサは食堂にいました。料理の入ったお皿を見つめ、シワだらけの手で握ったフォークでつついていました。一口も食べていません。彼女に話しかけると、うつろな眼で見返します。私はフォークを取ってメリッサに食べさせました。そして彼女が初等教会の役員として子どもたちのために奉仕したことを話し続けたのです。言葉は返ってきませんでした。二人の老人が不思議そうな目で私を見ていました。そのうちのお一人がこう言ったのです。彼女と話しても無駄よ。誰のこともわからないの。自分の家族だってわからないんだから。ここへ来てから一言も喋ったことがなんかないんですよ。昼食は終わりました。私の一方的な会話も終わりです。私は立ち上がりました。彼女のか弱い手を握り、シワだらけの美しい顔を見て言いました。メリッサ、神の祝福がありますように。メリークリスマス。すると彼女は突然こう言ったのです。あなたを知ってるわ。初等教会のトミー・モンソン、あなたを愛しているわ。彼女は私の手を唇に押し付け、優しいキスをしてくれました。彼女の頬を涙が流れ落ち、握り合った手を濡らしました。その日、その手は天によって清められ、神によって優美にされました。天の御使いが確かに歌っていました。主の言葉がこれまで感じたことのないほど深く個人的な意味を持って迫ってきました。夫人よ、ご覧なさい、これはあなたの子です。ご覧なさい、これはあなたの母です。ベツレヘムから次の言葉が響き渡ってくるようでした。主の賜物こそくすしけれや、静かに恵みの露は下る、罪のこの世にかかる恵み、雨よりくべしと誰かは知る。マケイ大官庁はこう言いました。真の幸福は他の人を幸福にすることによってのみもたらされる。クリスマスの精神とは、兄弟愛と友情で心が輝き、温かい奉仕へと駆り立てる、イエス・キリストの福音の精神なのです。クリスマス以上に、キリストイエスが教えられた原則に従って生きようと自分を再び奉献するのにふさわしい季節はありません。心を込めて神である主を愛し、隣人を愛する時なのです。お金を捧げる人は多くを捧げ、時間を捧げる人はさらに多くを捧げ、自分自身を捧げる人はすべてを捧げるということを覚えておきましょう。真のクリスマス、それはキラキラした飾りやリボンではなく、生活そのものです。真のクリスマスとは、見返りを求めずに与える精神、人々が喜ぶ姿を見るときに感じる幸福、自分を忘れて人のために時間を作ること、意味のないものを捨て 真の価値に重きを置くこと、救い主の教えの中に平安を見出すことによって感じる平安です。愛は与えれば与えるほど深まっていくものだということを今以上に深く理解できる時はありません。家にも教会にもクリスマス、お店にもクリスマス、でも本当のクリスマスはあなたの心の中。雪は降り、鐘が鳴り、歌声が響き渡る。でも本当のクリスマスが来なければ心が踊ることはない。クリスマスの季節が輝く今、三人の博士たちのように輝く星を見つけ、隣人に奉仕をする真のクリスマスの機会を持てますように、私たちが霊的な意味において救い主への贈り物として優しい愛に満ちた心を携えてベツレヘムを目指して旅をすることができますように、そして一人残らず喜びに満ちたクリスマスを過ごすことができますように、イエス・キリストの聖なる祝福された御名により、アーメン。